では聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書23章39節から56節となります。新約聖書の171ページとなります。ルカの福音書23章39節から56節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵し、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことはを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて時はすでに12時ごろであった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきていた女たちは皆離れたところに立ちこれらのことを見ていった。さてここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだ。ではまた窓を閉めていただきます。今朝はこの箇所より私と共にパラダイスにいますと題して御言葉を語らせていただきます。来週4月4日はイースター、主の復活を覚える日となりますけれども、その前の1週間、今日から受難週が始まります。それで今日のこの箇所を開いております。で、福音書を読んでいつも思うことなんですけれども、イエス様のご生涯というのはどういう生涯であったかということを思うときに、もう生まれたときから、最後の十字架に至るまでこの方はもういつも十字架を目指しておられたということを思わされます。 もしも目の前に十字架に行くことを阻もうとする、まあ、ブレーキをかけるようなものがあるならば、そのようなものは全て取り除けて、むしろ十字架が確実になるように、いつも車のアクセルを踏み続けるような、まあ、そのようなご生涯であったと思わされます。で、今読んでいるところはまさにその目標が達せられる場面であります。まあ、その十字架の場面で一体何が起きていたのか、まあ、特に、まあ、皆さんも不思議だと思う言葉ですね、私と共にパラダイスにいますというこの言葉に目を留めながら今日の箇所を考えてまいります。で、この十字架が建てられたところ、これはエルサレムの町のすぐ外にある、まあ、ドクロと呼ばれる場所でありました。で、そこには3本の十字架が建てられ、イエス様はその真ん中に、そして右と左には、まあ、2人の犯罪人がそれぞれ吊るされております。で、この2人が何を知ったのかということは書かれておりませんが、まあ、おそらく、まあ、強盗殺人というような、今でもそれは非常に重い刑になりますけれども、それに、類するような、まあ、犯罪であったのだろうと思います。で、この2人のうちの1人が十字架の上で、まあ、イエス様を罵りながらこのように言ったというのが今日の箇所の始まりです。39節、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。で、このようなことを言ったのは実はこの犯罪人だけではなくて、同じようなことを、まあ、今日は読んでおりませんが、すぐ前にある35節で、議員たちも嘲笑っていったというところがあります。35節、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。まあ、イエス様を罵ったこの犯罪人も、あるいはこの議員たち、嘲笑っていた議員たち、まあ、それぞれ置かれている場所は十字架の上と下ですね、まあ、正反対、全く違う、ところにいるわけですけれども、言っていることは ほとんど同じですね。もしキリストならば自分と俺たちを救えるはずではないかと、まあ、そういうことをそれぞれのところで言っております。で、これに対してもう一人 の, まあ、今まで黙って聞いていたもう一人の犯罪人が、40節41節でこのように言っております。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。この人は自分のことを非常に詳しく言っているように思います。まあ、自分がしてきたことですね、そういうことを、まあ、思えば、振り返れば、今自分がこのように十字架で、処刑されていくというのは、まあ、当然なんだ、それほど、まあ、ひどいことは自分はしてきたのだという自覚をしております。で、まあ、それだけではないですね、この人はもう一つのことを言ってまして、お前は神を恐れないのかと言い、そして41節の最後、だがこの方は悪いことを何もしていないと、まあ、イエス様のことも述べております。で、どうしてこの犯罪人がこのイエス様のことを神を恐れないのかと言ったり、この方は悪いことは何もしていないというようなことをなぜ言えたんだろうかと思います。以前からこの犯罪人がイエス様とよく話し合っていたというわけではない。十字架に吊るされた隣にイエス様がいたという、そういう出会いだったと思います。で、まあ、十字架で処刑されるくらいの人ですから、 よほどひどいことをしてきた、まあ、あの日本語で言えば極道の世界ってありますけれども、まあ、私はそういうのは実際には知りませんけれども、映画とかそういうことでしかし、ドラマでしか知りませんが、まあ、本当にそういう世界を、あの世の中を渡り歩いてきたような人だなんだろうと思います。まあ、殺すか殺されるかというようなところで生き延びるためにはやっぱり人を見抜く力ですね。この人は信頼できるか、それとも自分を騙そうとしているのか、いろんなことをもう失敗しながら経験してきていますから、おそらくそのような人を見抜く力は持っていたんだと思います。ですからイエス様がそののことをそばで見ていて、あ、この方には何も罪がない、そしてこの方は本当に神なのかもしれないとどうも直感的に分かったようなんですね。で、じゃないと次の言葉は出ないわけです。この方は神ではないかということを思ったがゆえに、次のこの42節ですね、こういうわけです。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。なぜこのように言うんだろうかと思います。で、周りはどんな周り、この十字架の周りでどんな言葉がこう叫ばれていたかといいます、先ほど見たように、キリストなら、もし神のキリストなら自分で自分を救ってみろ、そういう罵りの声にあふれているときに、この人は私を思い出してくださいというんです。で、普通ならですね、私を救ってください、あ、この方は神なのだ、そしてもしかして本当に救い主かもしれないと思ったならば、私を救ってくださいと、まあ、言うはずではないかと思うんですね。でもこの人はそういうことは言わないんです。私を思い出してください、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。なぜこんな控えめな言い方をするんだろうか。まあ、今はもう世界中はそういうことを言ってたら負けてしまうんだと、出し抜かれてしまうんだから、そんな遠慮してたらダメだ、もっとはっきりと、もっと積極的に自分の意見を言えという世界になっておりますけれども、この人は肝心要の自分が救われるかどうかというときに救ってくださいというようなことは言わずに、ごくごく控えめに思い出してくださいというんですね。まあ、その理由はもう考えてみればわかると思います。自分のしてきたことがあまりにもひどい、自分にはもう救ってくださいというようなことを言う資格はないのだという、そういうことをもう自覚しておりますので言えないんです。それほど自分の罪をこの人は、悔いているというんでしょうか、自分はそういうことをしたということを分かっています。でもこの方に何かをお願いしたいんです。救ってくださいとは言えない、でも何かお願いしたいというギリギリの、本当に自分はこれしか言えないのだという、その言葉が私を思い出してくださいという言葉になります。この願いに対してイエス様はどのように答えられたか、43節、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、パラダイスというのは、これ日本語にも今なりかけているんでしょうか。昔映画にシネマパラダイスとかっていうのがありまして、なんとかパラダイスっていう楽園とかなんとか、そういう意味で日本語では使いますね。で、聖書でこのなぜここでパラダイスっていうのを書いてあるか、まあ、このパラダイスっていうのはエデンの園という言い方がありますけれども、そのエデンの園の、まあ、園ですね、まあ、英語ではガーデンですか、の意味でパラダイスという言葉が聖書では使われているんですけれども、 まあ、言い換えれば ここはこの犯罪人が言っているように御国あるいは神の国のことを指していると言っていいはずです。まあ、もっと言い換えればあなたはパラダイスにいますですからあなたは神の国に入ります、あるいはもう救われているんですよと、そういう約束を、が与えられているんですよとイエス様は語って、くださいました。まあ、それはこの意味なんですけれども、しかし皆さん疑問が残っているはずですね。私と共にパラダイスにいますという言い方をされますと、これ悪い冗談じゃないかというわけですね。なぜなら十字架ですよ、今これ十字架で苦しんでいると、で、もう死ぬしかない、絶対にもう死ぬしかないという時にあなたはパラダイスにいるんですよというふうに聞こえるわけです。でこれはもうイエス様は悪い冗談を言っているんだとしか思えないわけですね。どこがパラダイスなんだ。で、これはちょっと説明が必要であります、まあ、これ日本訳の問題でありますね、英語であれば少しはっきりわかるんですけれども、日本語でパラダイスにいますというふうに言いますと、あ、すでに今いるんだというふうに取るわけですね、しかしそうではないです。正確に訳しますとこの後ですね。でもそんなこの後って10年後20年後っていうんじゃない、まあ、今日という、まあ、日ですけれども、でも今ではない、この後あなたはパラダイスに入ることになる。まあ、非常に正しく分かりやすく訳せばそういう意味で語っています。ですから、まあ、十字架の上がパラダイスですよと言っているのではないですね。まあ、それは良いとしても まだ新たな疑問が出てきます。今この3人というか話の当事者から言えばイエス様とこの思い出してくださいと言った犯罪人のこの2人でありますけれども、今死んでいくんです。で死んでいくのにイエス様はパラダイスの話をしています。あるいは、犯罪人の方もあなたが御国に入られる時にはとありますので、死んで、これがもし死んで終わりだということであるならば、御国の話もなければパラダイスの話も絶対にできないんですね。まあ、世の中にはいろんな人がいまして、まあ、かつて私もそう考えていたと思うんです。死んだらどうなるか、ああそれはもう灰になる、土に帰って終わりだ、人というのはそういうものなんだ、後には何も残らない、死んだ後何かご先祖様がとか、なんとか霊になるんだとか、そういう話をする人もいるけども、まあ、そういうふうに信じている人もいるかもしれないけれど、いやもう土に帰って終わりなんだと非常に合理的に考える人もたくさんいると思います。しかしこの2人は御国の話をしていて、あるいはパラダイスの話をしていますから、死んで終わりだとは思っていない。イエス様は、まあ、はっきりとこの死の先にパラダイスがあるんだと語っている。であなたはそこに入ることになるんですと語っている。でこれを初めてこのいう話を聞く人にこういう話をしてもおそらく何言ってんだろうなということになるかと思うんです、まあ、かつて私もそう思っておりました。さてこの後の何が起きたのか、まずそこを見ていきます。午後3時を過ぎて太陽は光を失って、まあ、辺りが暗くなった時、まあ、その時神殿の幕が真ん中から裂けたとありますが、まあ、ここで神殿、これは本当に実際に立っていた神殿ですけれども、神殿のこととイエス様の十字架の死というのがこういうふうにつながっているというのがこれでわかるわけですね。 この意味についていろんなことを言う人がいますが、ここではちょっと触れません。とにかくこの3時ごろイエス様は大声で叫ばれます。これがイエス様のこの十字架の上での最後の言葉となりますが、こう叫ばれました。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。これが人々が十字架の上で聞いたイエス様の最後の お言葉であります。イエス様が最後に何を語るか、遺言、人間であれば遺言ということになるということになりますけれども、やはり大切なことをイエス様は叫んでいると思います。今日は2つ挙げることができます。で、1つ目何か、これはイエス様の側から言えることですけれども、で皆様ご存知のようにイエス様は神の子で救い主であります。そして、永遠の昔から父なる神様と共におられましたので、この世界を創造された時、創世記一章の世界の創造の時にもイエス様はおられました。しかしこの方は、自分、人々が言っているように神でありますから、自分を救おうと思えば救うことはできるんです。そういう能力はもちろん持っているわけです。ところが今見てお分かりの通り、この方は自分を救うことはいたしません。で、この人々の手にかかって自分は命を捨ててまいります。じゃあ死んだ後どうするか、どうなるかということであります。神様なのだから、いやいや、もう自動的にちゃんともう蘇ることは分かっているんだとか、結局なんやかんや言って自分で蘇るように、何かこうタイマーがセットされていてですね、なんか自分は寝ていてもタイマーの時間が来たら3日目の朝になったら自分がこう蘇るようになっていると、そういうことをセットして自分は死んでいったというふうに、なんかいろんなことを言う人もいるかもしれませんが、そうじゃないんですね。全部父なる神様に委ねたということです。御心に任せた。で、もし神様が、こういうありえない話ですが、でも仮にですね、このご自分の一人もイエス様のことを気に入らない、いや、お前はもう気に入らないと思ったら蘇らないわけですね。で、それはそれで御心なんだということになる。そうなるかどうか、そういうことも含めて全て父なる神様にご自分の霊を委ねて、もうすべて任せた。これがイエス様の信仰ということになるのですけれども、イエス様はこのようにしてご自分の信仰を表してくださったということが、このイエス様の最後の言葉からわかります。で、二つ目にわかることでありますけれども、今度は人間の側から言う言葉になるでしょうか。人は死んだらどうなるかですね。先ほども言いました、土に帰って終わりだ、もうそれが人間の最後なんだ、他には何も残らないんだということなのか。もちろんこの肉の体は土に帰りますけれども、しかしそれで終わりではないんだということですね。私の霊をあなたの御手に委ねますということですから、霊というものがきちんと残って存在して、それは神様の御手に戻っていくのだということがここでわかります。で、その戻る場所という時に、救われた者はパラダイスに迎えられていく。じゃあどんな人がパラダイスに迎えられていくのかになります。おそらくこの十字架の右と左に犯罪人が一人一人吊るされていて、一方は最後までイエス様を罵っていく、でももう一方は、御国に入られる時には私を思い出してくださいというふうに告白していく。 全員がパラダイスに入るのではない。やはりそこにはその選ばれるものがいるんだということになるわけですね。じゃあどんな人たちがパラダイスに入ることになるのか、次にこの十字架の周りにいた人たち、いろんな人たちがいますが、この人たちに目を向けて、考えてもらいます。で、まず最初47節を読みましょう。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。で、百人隊長というのはローマ軍の兵士リーダーであります、下士官というんでしょうか、そういう人になるんですね。ある責任を任されています。で、おそらくこの、3人を処刑するということについての、管理を任されておりまして、事態が処刑が、混乱なくきちんと最後まで、終わると、ちゃんと進むんだということを考えていた人ですね。それしか監視がないかった人なんです。お前がその管理をするんだ、3人を処刑してこいと言われて、はいと言って命令を受けて、こういうことになっている。ですから、ここに吊るされた人間がどういう人たちであるか全く関心がないわけですね。ところがこの最後になって、この百人隊長は十字架の上でイエス様が死んでいかれるっていうのを、間近で、もちろん職務上間近で見ておりまして、それを見て最後に出来事を見て何をしたかというと、神を褒めたたえたというんです。で、本当にこの方は正しい人であったと告白していくんです。何か百人隊長にイエス様が語りかけたわけではないです。何にもつながりがないように見えたんですけれども、イエス様の死というのが非常に強い印象をこの百人隊長に与えているんですね。それだけではありません、群衆たちもそうでした。この群衆たち、もともとなぜ十字架のところにやってきたかです。その動機が何であったか、この人たちはイエス様を信じてやってきた人たちじゃないんですね。いや、むしろ十字架の上で何が起きるのかということに興味を持って集まった野次馬であります。人々35節で民衆は立って眺めていたとありますけれども、で、なぜ眺めていたかというと、この議員たち、先ほど触れましたね、嘲笑っていったというこの言葉に象徴されています。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい、もしかして、半信半疑という言葉があります。もしかして本当に神様なのかもしれない、だったらすごい奇跡が起きるんじゃないか、すごい奇跡を見ることができるんじゃないかという、そういう興味でやってきているんです。ここでエリアがやってきてイエス様を十字架から救っていくのではないかとか、いろんなことを言う人たちがいたわけです。それで奇跡を見ようとして集まってきているんです。だから叫ぶ言葉も野球とかなんとかスポーツで周りでやじを飛ばすってまさにありますけれども、選手が何かミスをするといろんなひどいことを言うということはありますが、それと同じようにイエス様にこういうことを言っているわけ、叫んでいるわけですね。で、そういうふうな興味で集まってきた人たちが、この十字架の処刑が終わって帰るときどうなったかというと、48節、またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったとあるんです。 普通ならなんだ何も起きなかったと言ってこうまた神様を罵るようなひどいことを言うような、結局イエスという男はただの男だった人だったんだという、まあ、そういうことで笑いながら帰るというんでしょうか、残念だったね、見られなかったよねというような、そういう話をして帰るはずなのに、これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったんです。まあ信じたとは書いてはいませんけれども、でもこの興味本位で集まった群衆の心にもこの十字架の出来事が大きな大きな印象をもたらして、何かこう自分たちの心が刺されているんですね。興味本位で、来たけれども、何かそのことにこうチクチクと心が刺されるような思いをしながら彼らは帰っていったと書いてあります。イエス様はこの群衆に向かって、私は神だ、お前たちは何を罵っているんだとか、そういうことは一言も言わないですね。ただ淡々とご自分の死を受け入れて死んでいっただけに見えるんですが、大きな印象を残しております。さてその他にもまだ別の人たちがおりました。そんな群衆たちのとは少し距離を持って離れたところに立っているというのがそういうところだと思いますけれども、その群衆たちとは交わらずに離れたところに立っていたのがイエス様の知人たち、あるいはガリラヤというエルサレムから見れば遠いところからずっとイエス様についてきた女たちが立っています。それからそれと一緒に議員の一人で、ヨセフという人もそこに立っておりました。でこのヨセフがイエス様の亡骸の下げ渡しを、このローマ軍にピラトに申し出まして、許可がなければ勝手に急ぐことはできないわけですから、許可をもらって自分の墓に、自分が作ったばかりの誰も入っていない墓にこのイエス様の亡骸を納めてまいります。でその出来事をこの女性たちがじっと見ていましたよと55節で書いてますけれども、これはこの後3日目によみがえっていくための準備っていうんでしょうか、間違ったところに間違った墓のところに行ってイエス様の亡骸がないないと騒いだのではないということですね。きちんとどの墓に納めたのか女性たちはちゃんと見て、どのように納めたのかもきちんと見ていた、ちゃんとそういうことは証言されております。それはまた来週触れると思いますけれども、このヨセフという人、議員ですから、町の名士、手名士というのは非常に名の通った人で、それなりの地位があるわけです。地位と名誉を持っている人がこういうことをしてはどうなるかですね。もともとイエス様を殺すといういろんな人たちの計画があったけれども、彼は同意していなかったという、反対だった、イエス様を殺すということには反対だったということは書いてあるんですけれども、でもみんなの前でそれもピラトのところに行ってこういうことをやるということはもうエルサレム中に全部知れ渡るわけです。お前はあのイエスの仲間だったのか、お前は俺たちと一緒に行動しようとしない、いやお前は俺とたちに反対するものだったのだということはもう明らかになるわけですから、この後このヨセフがどうなったかは何も書いていませんが、議員としての資格を失う恐れがあるんです。名誉剥奪されて、付き合いはしない、そういうふうに彼はいろんなことを不名誉なというか不利益な利益にならないようなことを受けなきゃいけなくなる可能性非常に強いんですね。ヨセフそれ分かっていながらそれでもじゃあどうしてこういうことをするのか、普 するなら、いやもうこういう、もう死んでしまったものなんだから、自分はもうやっぱり今の名誉地位、そういうものは失いたくないので黙っていいよ、心の中で信じていればいいんだということではなかった。何か全てを失っても構わない、それよりももっと大切なことをヨセフはあるんだと信じて、あえてこのようなことをしているんです。どうしてそういうことができるんだろうかということです。家族が、まあ、今まで何不自由なく暮らせたのに、明日から、もう住む家もないかもしれないというふうになる、そんなことを考えたら誰だってもできないですね。けれどもヨセフはしたんです。なぜヨセフはこういう大胆なことをしていったのか、まあ、そのやはり、まあ、人々がなぜこれをようにあの心を動かされていくのかということになるわけですけれども、それはあの犯罪人がやはり十字架の上で何を語ったのかというところにもう一度戻ってまいります、まあ、42節をもう一度読みます。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。まあ、そのように語らなきゃいけなかったというのは先ほど触れましたが、この犯罪人はあなたが御国に入られる時にはと言っております。まさか自分が十字架の上でこんなことをイエス様に向けて言うということは多分思っていなかったと思います。でもイエス様の姿を見ていくうちに、この犯罪人は自分の罪に気がつき、そしてこの方は神であるということを信じていくようになります。何がこの犯罪人を動かしたんだろうかと思います。見れば見るほど、聞けば聞くほど、この方には罪がない、それがすぐ分かるんですね。何も言っていないのに、いや言わないというところがまたこの犯罪人には不思議でした、普通だったら私は無罪だ、どうして私をこんな目に遭わせるのかと、こう叫ぶ、イエス様が叫んでもおかしくないはずなのに、何もして悪いことをしていないのに、自分が今このいう苦しみに遭っていることをそのまま引き受けていくんですね。不平不満を言わないで、むしろ、あ、今苦しみの中におられることを、あ、これは私が最初からこのために私はこの地上に来たのだという、その十字架の死を遂げるために満足されているようにさえ見えたのかもしれません。十字架の下ではローマ兵たちが騒いでおりました。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと、水ぶどう酒を差し出してからかう兵士たちがいました。あるいは、イエス様の下着を分け合うためにくじを引いて、俺のだ、いやお前のではないと言って大騒ぎをする、それを取り合っている兵士たちが十字架の下にいました。しかしそういう騒ぎの中でイエス様はその人たちのために何をされたのかですね、まあ、34節でイエス様はこう祈っておられました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。自分を苦しめる者のためにイエス様が祈っておられる。それもあの人たちは悪い人たちだと怒りを持って祈るのではなくて、お許しください、彼らは自分が何をしているかが分かっていないのですと、本当にこう何か子供が 悪いことをしているときに、母親がそれをかばうかのように父なる神様に取りなしてくださって、そういう姿をこの犯罪人は見ておりました。この人は何も悪いことをしていない、それなのに十字架につけられている。それに引き換えじゃあ自分はどうなのか、今までどんな人生を自分は送ってきたんだろうか、この人は振り返りました。十字架につけられるくらいですから、今までおそらく人を殺しても何とも思わない、まあ、そういう人生を歩んできたんでしょう。あるいは自分は死んでも構わない、いつか仲間に裏切られて殺されるかもしれないというように、まあそれでもいいんだ、太く短く生きるんだと、楽しければいいんだという、まあ、そういう人生を歩んできたのでしょう。しかしこの犯罪人はイエス様を見て気がつきました。死んで終わりだ、太く短く生きればいいんだ、楽しければいいんだと、まあ、そう思っていたのは全く間違っていた。死んで終わりではない、この先にパラダイス、御国、神の国があるんだということを、この犯罪人はイエス様のこの姿から知らされています。正しい方が御国に入るのはそれは当然のことである。でも自分は今神の国があるということに気がついたけれども、もう遅すぎた、もう悪いことをしすぎてしまって、そんな御国に入る資格など自分にはないのだ、神の国があるということが分かったときにはもう手を振る、自分は十字架にいました。それで先ほどの言葉だったわけですね。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。これがこの犯罪人が言えたギリギリの言葉でした。でもイエス様は答えるんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。遅すぎることはないと言ってるんです。たとえあなたが十字架の上で見つけられて今もう死ぬしかない、何時間後にもう死ぬんだということが分かっていても全く遅くはない。あなたは救われているんだ、あなたはもう永遠の命の約束をいただいているんだよということをイエス様は語ってくださいました。最後の最後になってもなお救われる可能性があるんだ、まあ、それを聞いて私たちは安心できるかもしれません。家族の中で私たちは救われてほしいという人がたくさんいますけれども、でも最後まで諦める必要はないということを聞いて安心しますが、でももう一方でやっぱりここで疑問が出てくるわけですね。こんな極悪非道な犯罪人も最後の最後信仰告白をすれば救われるんだ、これって不公平ではないか。確かに不公平なんですよ。たった一言、私は罪を犯しましたということを言えばパラダイスに入りますよって言われる。今までやってきたことそんな一言でチャラっていうのはゼロですね、クリアですね、それがなくなって許されるのか、それはあまりにも不公平ではないかという人は必ずいるはずです。でそういう時はどう考えるかですね。人のことはそういうふうに見えるんですね。じゃあ自分どうなんだろう。いや私人殺ししてませんよと、そんなひどいことやってませんと皆言いますが、しかしイエス様はやったかどうかではないんですね。心に思ったかどうかでも罪だと言ってるんです。 人は殺してはいないかもしれないけれども、鋭いナイフのような言葉で人を傷つけ、嘘を言って人を騙し、隠し事をして愛する人を欺く、もはやそれは死に値する罪だと言っているんです。もうそう考えたら、この犯罪者、まあ、許されていく犯罪者と自分と一体どこが違うんだろうか。同じなんです。神様の目から見れば同じなんです。ということはどうしてこの人がこの時許されるのかと、不公平だという前に、むしろこう言うべきなんですね。私たちはこんな私たちでも神様によって救われている。なんて神様は不公平なんだ。人のことを言う前に私たちが救われたということは実に不公平なことなんですね。この十字架で起きている出来事は私たちにも起きているんです。それがいつであるのか、死の直前であるのか、それとも人生の途上にあって起きるのかは神様の御心でありますけれども、同じことであります。さて最後に考えます。まあ少し私はいつも変な言い方を出しますけれども、イエス様は今十字架で苦しまれておりますが、今までその時何が起きたか見ましたが、イエス様は一体どこにおられたんでしょうか。いや十字架の上ですよ、そういうふうに見えました。目で見る限りイエス様は十字架の上におられます。でもどうでしょうか。十字架の周りにいた人たちにこれだけの影響力を与えたんです。犯罪人が悔い改めて救われていったんです。ということはイエス様はこの自分の罪を悔いて悲しんでいる犯罪人の隣にいたことになります。いやだって確かに隣にいました、あれですね。じゃあそれだけではない、ローマ軍の百人隊長は信仰告白をしたんです。ということはこの百人隊長のそばにもイエス様はおられた。それからヨセフ、アリマタヤのヨセフは心の中では信じていましたが、それを公にすることはできないでいました。でもイエス様はこのヨセフのそばにもいてくださって、今はここであなたの信仰を公にしなさいと言われ、心に語りかけられて、ヨセフはこのような行動をいたします。またイエス様にずっとついてきた女性たちにものそばにもイエス様はおられました。イエス様は十字架に縛られて何もできないように見えていますけれども、死の間際にあってもイエス様はこのように人を救うために働いておられます。いやそれだけではない、イエス様はこの十字架の周りに集まってきた群衆一人一人のそばにもおられました。イエス様を嘲笑っている議員たちのそばにもおられました。あらゆる人たちをパラダイス、神の国に招き入れるためにイエス様はそばにおられたんです。もちろんそれを受け入れるかどうかは私たちの決断ですが、あなたはイエス様を、神様を嘲笑っているからもう救われないのだと決めているんではない。どんな時にあってもたとえ神様を嘲笑っていたとしても、イエス様はそばにおられて神の国に入りなさいと招いてください。どうやって招くか、イエス様のこの苦しむ体を私たちに十字架の上で見せてくださって招くんです。私たちはこの方を十字架につけました。でもイエス様は私たちを責めません。むしろ父よ彼らをお許しください 彼らは自分が何をしているかが分かっていないのですと命をかけて取りなし祈ってください。苦しみの中で歩みながら自分の身を守ろうとして叫ぶのではなく、むしろ私たちの命を救うためにその最後の息、最後の時にまで祈ってくださっていた主の御名を崇めつつ、私たちはこの受難週を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この十字架の上で起きた出来事、この犯罪人が、あなたは今日パラダイスに私と共にいますという、そんなふうにして救われていくのを見るとき、複雑な思いをいたします。確かに救ってくださる神様、でもこんなひどい男が救われていいのか、世の中にはたくさんのひどい人たちがいるのに、神様はそんな人たちでも救おうとするのか。神様に対していろんな疑問が湧き起こる。その時、実はその言葉自身が私たちにのことに、私たちにも降りかかってくるということを思い起こします。あなたはどれほどひどい罪を犯そうとパラダイスに迎え入れようとする。自分の罪を悔いる者、悲しむ者はどんなものでも迎え入れたい。そのためにあなたは命をお捨てになられる。その苦しみがどれほどのものであったのか、私たちはその苦しみを覚えつつ一週間を歩んで、またあなたの愛と神様の恵みを覚えて歩みたいと願います。どうかこの世にあって苦しむ方々がたくさんおりますが、そのそばにあなたがおられることを多くの人たちが信じることができますよ。どうかお一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。